それでは山崎牧師に本日のメッセージを語っていただきたいと思います。本日のメッセージの題は「今日から明日へ」。なお中心となります聖書箇所はハガイ書1章1節から7節まででございます。聖書朗読を松丸姉妹にお願いいたします。
今朝はハガイ書です。ハガイ書1章1節から8節までです。旧約聖書ハガイ書1章1節から8節まで。ではお読みいたします。ダリオス王の第2のダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシュアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエゴタダクの子大祭司ヨシアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか刈り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り、木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。
皆さん、おはようございます。このお正月、私たちは2人の仲間を天に送りました。元旦に北栄子姉妹77歳、そして5日に鈴木俊邦兄弟86歳、地上の人生を終えまして天の父の懐に帰っていかれました。お二人のご遺族の方々を覚えて、今朝はまず心を合わせたいと思います。主イエス様、あなたが私と共にくださった大きな希望をまず感謝いたします。悲しみの時に心は沈みながらも、でもその心をもういっぺん持たげて天を仰ぐことができますことを感謝いたします。我らの国籍は天にあり、私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、イエス様のお言葉によって元気づきます。北栄子姉妹、そして鈴木俊邦兄弟を、あなたの慈愛の御手の中にお返しいたします。地上でのさまざまな労苦から解かれて、痛みも苦しみもない世界に移され、永遠の憩いに移されたことを思って心は私たちも安らぎます。残されたその寂しさの中にあるご遺族一人一人に、あなたが望んでくださいまして、 癒しを与え、また希望に満たし、御言葉に支えられて、それぞれがこれからの人生を歩んでいけるようにお願いいたします。お葬式に集われましたご遺族の方々、ご親族、あるいは友人知人、どうぞここで御言葉を聞きましたから、そこからイエス様への関心を持ち、それを求め、イエス様、あなたがいかなるお方かということを知って、同じ救いに預かれるようにしてくださることをくれぐれもよろしくお願いします。俺の聖教会、地上と天がいよいよ結ばれて、本当にあなたの大きなご計画の中で羽ばたいていきたいですので、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、それでは今日のメッセージをお送りしたいと思っておりますけれども、皆さんはこの寒い時の朝起きは得意なんでしょうか。もう5分、もう5分というわけにつまりますね。気合を入れないと布団から抜け出せないという、最近の調査で、目が冬の朝ですね、目が開いてから布団から抜け出すまでどれくらいかかるんだろうかって調査がなされたそうで、平均13分だそうです皆さんはどうですか私もなかなか難しい時が多いんですけども、でも、早起きが見事できた時のね、楽しみが一つあります。朝の祈り会の前に下まで降りられたらばのことですけども、玄関開けて外に出るんですよね。そして、まあ、10歩ほど出て振り返るんです。すると上に見えるのは、そう、冬空、まだ真っ暗な中で赤い十字架、そしてその向こう側に北斗七星、七つ星、去年から七つ星教会を目指してというようなテーマを抱えてきましたのでね、私たちはあんな教会になりたいって七つのポイントを掲げてきたわけです。10年後にはこんな風にと言って、それをステップ2020と名付けてね。ですからあの七つ星を見るときにそれを思うのですよ。で、合わせて聖書日課はちょうど今黙示録に入りましたね。黙示録の一章を見ますと七つ星が出てくるでしょう。パトモス島に島流しになったヨハネが見せられた幻の中に現れたイエス様、神々しい姿ですが、なんとその右の手に七つの星を握ってらっしゃるというその姿ですね。あれを思うとね、嬉しくなりました。そうだ、私どもの教会目指す姿、それはイエス様の手の中に握られているんだということですね。それからその黙示録一章のあの言葉をそのままたどっていきますと、七つの星の意味はこうだと言ってね、七つの教会の指導者たちだって書いてあるんですよ。ということは私もその中に入れていただけるかなってね、イエス様の手の中に私も握られている、諸教会の牧師たちとともどもね、イエス様の手の中に握られている、嬉しいなと思いました。イエス様よろしくっていう、そんな思いを持ってまた玄関入るんですけれども、さて今日、そうです、司会者の祈りにありましたように、今日から明日にかけてリーダー懇談会です。3人の牧会スタッフと7人の信徒役員たち、合計10名でもって、姫路に参ります。一泊して存分に語り合いたい、祈り合いたいと思っております。これからの尾上聖教会のための良き指針がそこでつかめるように、皆さんどうぞ背後でお祈りいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて今日は、今日から明日へという題をつけました。聖書箇所はハガイ書、ハガイ書の一章を開きました。今日から明日へ、ハガイ書に出てくるこの二つのよく考えよっていう言葉を皆さんに覚えてほしいと思います。 よく考えよう。まあ、よく考えようっていうコマーシャルがしばらく前にありましたけどもね。大事なことをよく考える必要があります。まず、それはハガイ書一章の五節に出てきますね。イさん、一緒に読んでみましょうか。五節どうぞ。はい。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。はい。それから飛びまして、七節もどうぞ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。全く同じ言葉が二度出てきますね。あなた方の現状、今の姿、今の実情をね、よく考えなさい。自分自身が見えてない時がしばしばありますよね、私たちね。そしてもう一つのよく考えようは2章に出てきます。2章の18節です。18節開きましたが、さあというところですね。ではどうぞ。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。後のこと、今日から後のこと、言い換えれば明日のこと。ただに24時間後の明日っていうだけじゃなくて、将来ということを指してのこの言葉ですけれども、あるべき明日の姿。現状はこうだけども、ああなりたいな、近い将来。この二つをよく考えよって言うんですね。そうするときに、そこには向上心が生まれ、祈りが生まれ、行動が生まれてくるということでないでしょうか。ある人は、自分の胴回りの寸法で、今日の実情は、明日のあるべき姿だってね、考える方もいらっしゃるかもわかりませんけども、あるいはなかなか改まらない悪習慣について、今はこうだけども、あ、でもこう、本当に変えられたい、ね、そういう願いとかね、いろいろあるでしょう。あるいは大きな夢かもわかりません。最近有名になったスーザン・ボイルという女性は、見たところ、ただのずんぐりむっくりのおばちゃんでしたけども、今世界的な歌手になってしまいました。いつか私はオペラ歌手、名前忘れましたけど、目標があったんですね。あの人みたいに歌える歌手になるんだ、プロの歌手にってね、そう願って、そこに向かって一生懸命歌って励んで、歌って励んで、ずっと継続してきたんですね。明日を信じて それ大切なことだと思います。それが実現してしまったのですから。さて、今日から明日へ、私たち個人個人のこととともに、教会の今と、そして明日をしっかり見据えていきたいと思っております。今日のお話の背景を少しお話しすることが必要と思います。今読んだお言葉の中にも、その主の神殿の礎が据えられた日からという言葉がありました。先ほどの朗読の中に、一章二節、万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている、という言葉がありました。主の宮を建てる、元井を据えるということをポイントとして、この歴史が綴られております。初めてこんな言葉に接する方のために、ある程度説明が必要かと思いますけれども、イスラエルの民、特に南王国ユダの民はですね、バビロン帝国に捕らわれて連れて行かれます。大変な苦労をするわけですけれども、でも彼らのうめきと祈りを主はお聞きになって、約70年後に解放してくれるんですね。別の王国が取って代わった時に、お前たち祖国に帰ってよろしいという許可が王様から出ます。みんな喜んで意気揚々と祖国に帰っていますね。帰った彼らはまず何をしたかというと、もちろん神殿建設です。ところが、基礎工事をやっと終えたかという時にですね、周りから邪魔が入ります。 先住民族といいますか、そのあたりの民族がですね、いろいろと意地悪をするのですよ。邪魔をするのですね。その邪魔があまりにもひどくて、ついに工事を中断しなきゃいけなかったんですね。悲しいことでした。いかんともしがたいことがあってですね、中断してしまったんですよ。で、それでも今年こそはと思い出すんでしょうけども、でも反対や嫌がらせは相変わらずで、1年延び、2年延び、3年、5年、10年とね、年月が流れていくんですね。そしてついに、もうこれは無理だともう諦めてしまった、そういう状況があったんですね。そういう中で一人の預言者が立ち上がります。主が呼び起こされたのです。この民を力づけよ、激励せよ。それがハガイでした。いつまでたっても神殿が出来上がらないのに、もう歯がゆい思いでいたんだと思いますけども、彼は主からの言葉を取り次ぎます。そしてこの部族、この彼らの指導者であるゼルバベルとヨシュアに、そして二人のもとにある民に向かって、万軍の主はこう仰せられる、あなた方の現状をよく考えよう、そして宮を建てようって叫ばれるんですね。さあ、そこでです、共に皆さんと考えたいのですけれども、現状をよく考え行動せよ。これは私たちへのメッセージでもあります。どんな現状が当時あったのだろうか。見ていきますと、いくつかのポイントがあるんですけど、まずですね、労苦の割にはわずかな収穫しか得られないという、この現状ですね。5節。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。種まきのシーズンにどんどん種をまきます。耕しもします。一生懸命です。しかし、刈り入れのシーズン迎えて、さあ刈り入れというんですけども、ほんの少ししか取り入れができなかった。おそらく悪天候でしょう。収穫が少ないのです。食べたがお腹はグーグー鳴ってるんです。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋にいるだけってのは何という表現でしょうか。もしかしたらこれは別のことも指してるのかも分かりません。つまり、必ずしも収穫が少ないというだけでなくて、ある程度あったとしても、金銭管理が下手くそなために、まるで底の抜けたポケットに入れるみたいにボロボロボロボロ取りこぼして、それは私たちも経験することだと思います。単に不況のせいだけでなくて、そうです、愚かな買い物をしてポロポロと取りこぼして、そしてピーピー言ってるという、ね、またさらにどうぞ9節をご覧ください。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。期待した一言がろくに実らない、実現しない。で、主はおっしゃるんです。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。主が吹き飛ばす。なんてひどいことをしまなさるのか、意地悪をするのかって思ってしまうんですけども、ともかくそのような状況があって、絶えず不安、悪さく働くのですけども、絶えず不安、苛立ちと愚痴が絶えない。なぜなのか。第2ポイント、その理由があったのですね。理由は何かというならば、自分が第一で、主は後回しの生き方をしていたからなのです。はっきりと主は仰せになります。9節の後半で、それはなぜかと、まず9節の半ばに言います。なぜか教えてあげようとね。万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が意を決して建て始めたのに、なぜそれをやり遂げようとしない。多少困難があるかといって、私を仰いで 続けるならば完成できるはずなのだとね。廃墟となったまんまの私の宮のため、あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。マイホームのために奔走していたからだ。こうおっしゃるんですね。そしてさっきの4節に帰りますが、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。初め読んだ時に分かりませんでした。板張りの家ってなんかベニヤ板張り巡らした掘っ立てがやって思ったんですけども、そうじゃないんですね。贅沢な家という意味なんですよ。中近東の建物の多くは石を積み上げて漆喰でちょっと固めたね、石積みの家がほとんどでしょう。それが普通の家ですね。木材は少ないですから、そこで木材張り巡らした家なんて、ね、贅沢なんです。でもその贅沢な家をですね、角の段とかさんが、建てたらしい、わあ素敵、うちもって言ってですね、そちらの方に気持ちがいってしまった。マイホームを追いかけ、また私たちの時代マイホビーと言いましょうか、いろいろ金食い虫となるいろんな、マニアになったり、なんとかオタクになったりして思いがけないお金を使ってしまうってなことがあるわけですけれども、自分のために走り回って結局主が後回し、優先すべきことがいつの間にか隅に隅に教えられて、これは私たちの現実でもあると思いますけれども、いかがでしょうか。主を知ったものの一番大事なことはこの主と向き合う生活ですよね。折に触れて聖書を開いて主を語りください。語りかけを聞いて正直に祈る、主との交わりのひとときですよね。でもそれが、後回しになって電話がかかってくる、急に思いついたことがある、今やんなきゃって思いになって、立ってしまう、動き回ってしまう。そんなことでですね、とうとう主イエス様と向き合ってゆっくり語り合うなんていうのはね、そんな、ことがないままに一日が、私もそんな時が時々あります、正直言いますとね。結構ありますよ。そんなんで後で悔やむわけです。きっとイエス様の方ではお前としばし語り合いたかったんだっておっしゃってに違いないんですね。何度もお前を呼んだよ、でもお前は忙しそうにそそくさと動き回っていた、寂しかったよ。イエス様に、また天の父様に寂しい思いをさせることがなんと多いことかと思いますね。大事なことが後回し。受洗して間もなくは毎朝一番に聖書を開いていたのに、今では朝一番はやっぱり聖書、その新聞でやったり、スポーツ欄でやったり、テレビ欄でやったり、それをチェックして録画する、ね、ボタンを押すことでやったり。そう。そして、例えば、捧げ物においてもどうでしょうか。受洗した最初、励まされてやってたんだけども、いつの間にか10分の1献金が20分の1になり、若い皆さんにお勧めしたいんですね。今日は特に、まあ成人式を迎える2人の方々いらっしゃいますけれども、若い多くの方々に経済的な基盤をしっかり築きたいならば、秘訣はこれなんですよ。10分の1、これを忘れずにまず第一に主にお捧げする。そうすると主の方では経済的に祝福するという約束で天の窓を開くとね、後でも引用いたしますけれども、これが確かな経済生活の基盤づくりの秘訣なんですね。それはもう引力の法則みたいに定められた法則だと思います。それを早く身につけて、そこから揺るがないことが祝福になるんですが、でもハガイの時代にそれも忘れ去られていたようです。同じ時代のマラキの予言を見ればそれは明らかです。ロックフェラーやカーネギーのように10分の1を忠実に励行することを通して、とどまることを知らない祝福を受けて大きな額を 国中の祝福となるような事業のために捧げるような人たちもあるんですけども、まあそんな特殊な例だと言われるかも分かりませんけども、どうしてどうして。自分が第一、主は後回し。この生き方が主からの祝福を締め出し、かえって主の懲らしめを招いてしまう。というのがこのハガイ書の記事なんですね。第3ポイント、それがための主の懲らしめだったということです。10節11節ご覧ください。10節、それゆえ、主のことを後回しにした、それゆえ、天はあなた方のために露を降らすことをいやね、地は産物を差し止めた。私もまた、地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の実にも日照りを呼び寄せた。主を個人的に知るという、そういう関係に一旦入ったのに、それが薄れて後回しになっていくときに、魂がカサカサしてきます。不満、愚痴、棘のある言葉が口から漏れてきます。そういうところに早く気づかせ、連れ戻すためにと、主は懲らしめをお与えになることがあるわけですね。この時代、主はその懲らしめを悪天候、異常気象、イナゴの群れ、そういうものを用いて、お与えになったようです。露を降らすことをやめ、ユダヤの田畑には、露はしばらく降らせないことにしよう。あるいは逆に日照り30%アップしよう。主はですね、そのようにして早く目覚めさせようとなさったんですよ。この主の懲らしめの無知を感じ取る敏感さがあるならば、それは幸いですね。いろんなちょっと痛い経験の中でね、ひょっとしてこれは主からの警告かなと考える、その姿勢は大切です。主はそうでしょうかと。もちろん、あらゆるこの怪我とか病気とか なんかがね、懲らしめだと言ってるんじゃないですよ。懲らしめである場合がしばしばある。だから耳を傾けるようにということを言ってるわけですけれども。こうして、ハガイは主からの警告を伝えました。そして、仰せ、なんです、主の言葉をですね、それは宮を建てよう。仕事に取り掛かれ。始めたのに途中で投げ出してしまったことをもう一遍取り戻して、それをやり遂げよう。それはお前たちにとって最重要なことで、最重要なことではなかったのかというところですよ。7節8節をもう一遍読んでみたいと思います。7と8、これ組み合わせて一緒にどうぞ。はい。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。宮を建てる。礼拝の場です。これこそ生活の中心。礼拝を、生活の中心に皆さん据えていらっしゃいますか？そうしていらっしゃる方が大勢いらっしゃって、本当に素晴らしいと思います。そのために、あらゆる努力をせよと。ここでは、山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。これはね、しんどいことでしょうね。単にこの、大工さんたちに命じているんじゃなくてね、ユダのすべての民に対する命令ですから、もう女も子供もみんなこぞって一緒になってやれってね、山に登れ、木を運んでこい、枝を払って、重たい材木をエッサオッサと、運んでくる。大変な仕事です。そしてみんなして宮を建てるのだ。そうすれば私はそれを喜ぶ。教会作り、教会形成という言葉を使いますけれども、その本質はハードよりもソフトだと思います。 ハードというのは、まあ、手で触れるこういうものですね。建造物ですね。ソフトというのは、時には目に見えるものとは違うものですよ。そしてそれはしばしば、そう中心にあるのは人です。建造物よりも人、変えられた人々。変えられた人々を生み出す、育て上げる。それこそが教会形成の要であるということですね。そう思いませんか、皆さん。確かに建物そのものも建てるのは大変苦労がいることです。でも感謝のことに私たちは本当に、十分すぎるほどのこの建造物、すでにいただいております。私たちはさらに目を中身に、ソフト面に向けて、私たちが確かな主を宿す建物となれるように、と思うのです。第一コリント3章には、あなた方がその神殿ですという言葉があります、ね。あなた方、コリントの教会に集う皆さん、皆さんが神殿なんですよ。皆さんの中に主が宿っているんですよ。皆さんの交わり、それがこの神殿の内壁ですよ。内壁はきれいですか？落書きがしてありませんか？汚れてませんか？壁が剥がれていませんか？お互いの関係はどうですか？ということをとっているんですね。対抗意識を持って派閥なんかできていませんか、ね、このソフト、変えられた人々です、変えられた人々の群れこそが教会。教会によってはね、変わった人々の群れっていうのがありますけどね、これは困るだけですね。風外の変人の集まり。そうじゃなくて、変えられた人々、つまりですね、イエス様に出会って、聖霊に満たされて生き方が変えられた人たち、それを天の父様は求めていらっしゃいますね。掟の中で一番大事なのはどれですか？律法学者は聞いてきました。イエス様はお答えになりました。第一はこれだ。心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くしてあなたの主である神を愛せよ。全身全霊込めて主なる神を愛せよ。天地の作り主、そしてあなたの救い主、この方を愛せよ。 Love God。 そして第二もこれと同じぐらい大切だと言って、 Love your neighbor。 あなたの隣人を愛しなさい。どのくらい愛するんですか？あなた自身のように。これは見事な表現ですね。あなた自身のようにお隣さんを、身近な人を愛しなさいよ。これが掟のエッセンス、最重要ポイントだったね。このように生きる人間に変えられること、これが一番大事なこと。それが実現するようにと私はこの世にやってきた。そのような生き方を目に見える形で示すためにということでしょうね。イエス様を見れば、どれほどイエス様が天のお父様を愛しておられたかよくわかります。どれほど周りにやってくる人たちを愛されたかわかります。Love God and love your neighbor. 神と隣人と愛する。じゃあ、この愛するということをもう少し具体的にイメージしたらどうなるんでしょうか。それは、私は新しい生活習慣という言葉で表せると思っております。新しい生活習慣。イエス様の愛に触れて、聖霊に満たされた人の生活習慣というのがあると思います。どんなだろうか。皆さん、何度か教会で学んだんですけども、今日はそのおさらいです。アウトラインひっくり返しますと、まあ、3人ほどの人の姿と両側にですね、何でしょうこの形ね、おむすび2つ、なじみやすくそうしました。健康おにぎり、これをよく食べると、天のお父様が喜ばれる、本当に健全な生き方の人物になりますよってね。片っぽは全身全霊で主を愛する ということを三方面に表現したものです。それが左側です。そういう人は毎日こういう習慣を持っているだろうな、毎週また毎月こういう習慣を持つはずだって読んでみます。毎日は、はい、毎日時間をとって主と交わる。そうですね、よくデボーションと言いますけれども、聖書たとえ一句でも一段落でも読み味わって心に触れたことについて、ああ主よそうでした、この点ごめんなさい、今気がつきました、あるいはそうです、この例に私も習いたいです、助けてください今日一日、そういうふうにして主と交わる生活をですね、一日のどこかで確実に取るように努力している、そういう生活習慣。そして毎週の習慣としては、どうぞ毎週仲間と一緒に礼拝を捧げる、安息日を守ると旧約聖書にありますけれども、週に一遍同じ仲間が一緒になるこの礼拝の場合、皆さんはそれを今実践していらっしゃるわけですよね。ここにおいて主よあなたを愛しますってことを仲間と一緒に告白してるわけでしょ、ね、そして毎月毎月収入の 10% を主に捧げる。お金の使い方で自分が何を愛しているかが現れるわけですよね。ミュージカルを愛している人はそのために高いお金を払いますよね。どこにお金を使うかによって自分が何を愛して大事にしているかが現れます。主を愛しているならば、まず収入の10分の1をその印に捧げなさいと聖書は教えています。それによって天の窓が開くそうです。溢れるばかりの恵みを私は注ぐ。さあ試してごらん。これが旧約聖書の最後のマラキ書の勧めです。以上3つが全身全霊で主を愛する人の日常生活の習慣ですね。そして片や右側は隣人を自分のごとくに愛するということの具体的な表れです。一つは一番上、どうぞ。進んで身近な人に仕える。愛するとは仕えることです。相手が何を必要として何に困っているかを見分けて、あ、それだったら私にできそうだ、気がついたならばすっと行動に表すね。仕える。そして左側行きましょう。はい、仲間とよく交わり励まし合う。同じイエス様を知っている者同士は孤立しちゃいけませんね。あの人の姿今朝見えなかったな、その午後に電話して礼拝に姿見なかったけども、どう大丈夫、声かけて励まし合う。こんな聖書の言葉で、私今週随分助かったよ、励まし合う。そして最後は3日はどうぞ。主を知らない人に伝道する。隣人がイエス様のことを知らない人ならば、何とか知らせてあげなくては、イエス様知らずに終わっちゃうというのは最大の損失です、ね、知らせてあげようって何らかの行動を取る。これを習慣とする。こんな形で現れるんじゃないですか、隣人を愛しているかどうかってことですね。こういう習慣が全然ないで愛してますっていうのは、それは嘘だと思います。聖霊によって一人一人がそのような習慣が身についていくということは、その集合体である教会が本当に立て上げられていく、地域社会に影響力を与えるものになっていく確実な道であると思うのですけれども、いかがでしょうか。宮を建てよう、主はおっしゃいます。仕事に取りかかれ。そうやってそうだって行動に出るときに、行動に出る者への励ましの言葉を最後2つ見たいと思います。まず第一は、そこに主の栄光が現れるということですね。一章の八節をご覧ください。もう一遍、八節だけをご一緒に。はい。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。 具体的にどんなふうにして立てようか、それは今日も皆さんそれぞれ、部に分かれたりしてですね、去年1年どうだったかね、こういうところは良かったね、感謝しよう、こういうところは改めなくちゃね、よし、新しい年にはこんなふうに改めましょう、そうしたことを語り合ってですね、具体的にこの教会を立て上げる行動に出ていくわけですけども、そうしていくときに、そう、私はそれを喜ぶとおっしゃいます。私の栄光を表そうとおっしゃいます。主の栄光が現れるってどんなことなんだろうな、想像するばかりですけども、きっと礼拝に集うときに、ここに主がいらっしゃるということをなんかひしひしとね、実感できる、まあ、臨在というんですけども、そうしたものを私たちはこれまで以上に体験するんだと思います。よくただ入ってきただけでもう訳も分からず涙が出て止まらなくなったっていう話を聞きますけども、そこにおられる主に出会うという聖なる体験ですね、そこで触れられて自分の心があらわにされ、心底からの悔い改めが起こったり、主への新しい決断が生まれたり、そうやって週ごとに少しずつ少しずつ生活が変えられて、イエス様の姿に近づけられていくということであると思うんですけど、そこに主の栄光が現れる、私の栄光を表そう、嬉しい言葉です。そしてさらにご覧ください、ちょっと飛びますが2章まで行きます。2章の9節だけちょっと拾い読みさせてください。2章の9節を一緒にどうぞ。はい、この宮のこれから後の栄光は先のもとより勝ろう、万軍の主は仰せられる。はい、そこまでです。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。すでにユダの民は、お年寄りの皆さんはですね、70年前、ソロモン神殿の壮麗な建物を見ていたわけですけれども、それが跡形もなく消え去って、今土台ができて建て続けていくんですけれども、そこでできるものは比較したらば比較にならないほど小さなものですけども、後を主は指さされるんですね。この宮のこれから後の栄光は先のものよりも勝るものになるぞってね、どんなに大きな励みだったでしょうか。そしてこの言葉は私にとっても懐かしい言葉です。35年前尾上聖教会に着任した時に、あの古い街道に入った時に、正面やはりこんな風な、ビロードの垂れ幕がありまして、その両脇に聖書の言葉がぶら下がっていました。片方は全き愛は恐れを取り除くという言葉であり、もう一つがこの言葉だったんですね。この言葉、この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。先代の橋本辰巳先生が後任として迎える私のことを思いながら、模造紙切って長く貼り合わせて、そこにですけれども、この言葉を書いてくださいました。そこには先生の祈りが込められ、託された期待がにじみ出ていました。山崎先生のために書きました、言ってくださいました。恐れ多い言葉でしたけども、でもそんな祈りと期待がかけられてるんだなという身が引き締まり、私への鼻向けの言葉を私は本当に嬉しく思いました。折々にその言葉を読み返し、そうだ、主がこうしてくださるのだ、思って歩んできたんですね。尾上聖教会、今ここにあります。そして私たちはさらに主が計画していらっしゃる大きな御業のために前進しようとしてここにおります。ステップ2020、すでに1年が過ぎましたけれども進んでまいります。そしてさらにはビジョンとして掲げているあるように、高砂から地の果てまで手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、 聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す教会になりたいと思います。私たちお互いにそのためになくてならぬ働き手として老いも若きも献身を新たにしていきたいと思います。では最後にこのような激励の言葉をくださっています。2章の4節からしばらく一緒に読んでみましょう。2章の4節からご一緒にどうぞ。はい。しかしゼルバベルよ、今強く荒れ、主の御告げエホサダクの子大祭司ヨシュアよ、強く荒れ、この国のすべての民よ、強く荒れ、主の御告げ仕事に取り掛かれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこうおせられる。しばらくしてもう一度、私は天と地と海と陸とを揺り動かす。すごい言葉ですね。主の激励の言葉です。ゼルバベルよ、ヨシュアよ、オロエ聖教会の主任牧師よ、副牧師よと言っておられるようです。強くあれ、強くあれ。そしてすべての民を、尾上聖教会に連なる兄弟姉妹、みんな、男性も女性も大人も子供も、強くあれ。私が一緒だ。そして何ですって、私の霊があなた方の間で働いていると言ってくださいます。あなた方のうちに宿っているというだけでなくて、あなた方の間で働いている。嬉しいですね。そうです。一人それぞれが満たしをいただくんでなくて、互いに手を取り合って祈り合うときに、その間に聖霊の豊かな働きがあることを期待しましょう。お互いのつなぎです。キリストの体として点々バラバラになって本当にしっくりとつながっていきましょう。あの人私とも苦手という、そういうその人とあなたとの間にもですね、聖霊が働いていると言ってくださいますから、砕かれ、清められ、しっくりとつながっていきたいと思います。では皆さん、立ち上がって祈りましょう。新しい年に向かって、聖霊によって踏み出しましょう。では、どうぞ今朝、主が語ってくださったことを受け取って、あなたの祈りとして、言い表してください。声に出してお祈りしましょう。全員どうぞ祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。あなたに信頼します。御業を起こしてください。あなたに信頼します。御業を起こしてください。イエス様、感謝します。期待します。ありがとうございます。主よ、十字架を感謝します。天のお父様、歴史を超えて御言葉から今の私ともにお語りくださり感謝します。尾上聖霊教会、今日の尾上聖霊教会から明日の尾上聖霊教会、なお前進するため、飛躍するため、あなたは何を私たちに求めておいででしょうか。今月特にそこに思いを向けます。リーダーたちはもちろんのこと、都道別班一人一人、 我がこととして祈り、あなたの御心を待ち望ませてください。そして気づかされたことについては、そこから顔を背けることなく、真実な悔い改めを持って答えていけますよ。またあなたがくださる夢幻を感謝して信仰を持って受け取っていけますように、そこに向かっての第一歩は自分にとって何なのかを見極めることができますように、それぞれに決断して進んでいかせてください。そのことを仲間と分かち合って、お互いに励まし合って祈り合っていけますように、多くの人々の救いとなり、一人一人が全身全霊で主を愛し、隣人を自分のごとくに愛する者にと成長していくようにお願いをいたします。ハレルヤ、ハレルヤ。御手の中に委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは共に歌います。